金光詩人様の見教えをお話しさせていただきまして、皆さんも改めてこの日々の参拝大切に願っていらっしゃると思うんですね。もう一度申しますと、ある人がどういう信心をしたらよろしいかとお尋ねしたのに対してですね、そうじゃな、一発参ることじゃなとおっしゃったんですね。でその一発参るというのは、とにかくお参りに取り組むということなんですよね。この一心になればおかげになるという、この一心というのはですね、天地書きつけを唱えたらおかげになるということではないんですね。一心になるということですね。一心になるのが、このお参りをするというのが一番私は手っ取り早いと思っております。勉強せとか試験を受けないけんとか、えらい激しい修行せとかいうのがね、そういう宗教もあるようですけど、お道はそういうことはないですね。ただひたすらお参りしたらええんだということですから、まあ、皆さんのようにこうしてお参りに取り組むということが、その一心になっていくという一つの一番のね、近道だと私は思うんですね。そしてその取り組みをした人は確かにですね、おかげをいただいておられます。まあ、一人お話しいたしますとね、皆さんもそうなんですが、東京会の大祭の時に数年前に体験発表してくださった村井さんという方がありますね。この人はもう十数年前から日参してるんですよね。毎日必ず参ってきます。この必ずというのがなかなか大変なことなんですね。一心になっていくということがね、取り組みとしては10年間必ず毎日参るという、そのお参りですね、一発参るというのは、私はそういうことだというふうに改めて思うんですよね。人間というのは、このお参りしたくてもできない事情ができたり、ちょっと自分の体調が崩れたりしたら、もう参れませんね。しかしそこにこの取り組む値打ちがあるんですね。でその村井さんという方は、その必ず参ってくるんですね。何があっても、雨が降っても風が吹いても参ってきます。でこの間もちょっと半分冗談話したんですけど、そこの3本目の高橋家の橋は、神様が村井さんのためにつけてくれたようなもんだなって言ったんですけどね、小島からここに参ってくるのも、すごく時間を短縮されるようになるんだそうですね。帰りもそうなんです。ですからそこのスーパーで買い物して、わざわざここの橋に戻って、それから小島に帰るって、この間言ってましたけどね。神様ってすごいなと、十何年間その一日お参りしてると橋を架けてくださるんだなと、こういうふうにね、私は思わせてもらったんですよね。でその村井さんがね、最近その自分の娘の嫁ぎ先のね、お母さんを一緒に連れてくるようになりましたね。大したことだなと思うんですよね。そのかつてのことを思うと、体験発表でもお話しされておりましたがね、大変な問題を抱えておられたんですよね。ここに来るたびに泣いておられましたがね、その方が今ね、もう本当に音島教会に参ってくる方の中でも一番明るい人と言ってもいいんじゃないでしょうかね。入ってくる時のもう声がですね、こんにちはで帰るときに、ありがとうございましたって帰りますね。でその村井さんがですね、そのそういうご縁のある方をですね、まあ、今週に一度ぐらいですか、一緒に自分の車に連れて来られるんですよ。その方は車運転できないんですね。やっぱり小島の方の方なんです。でこの方がやはりね、何かどうでしょうかね、その神様のお計らいがあってのことだと思うんですけどね、大変な問題に出くわされてですね。そしてその村井さんにいろいろと相談をするようになって、で村井さんがその一緒に参りましょうということで連れてこられたんですね。まあ最初は誰でもそうだと思うんですけどね、知らないところに行くというのは不安がありますよね。 まあ、そういう感じがありました。ぎこちなさがありましたね、最初においでになった時にね。ところがそれからもう今その毎週のように村井さんの車に乗ってくる来られるたびにね、だんだんだんだんその方も明るくなってきましてね、でもうここにお参りするのが楽しみなんだそうですね。そういうふうなことになってきました。で私は昨日ですね、まあ、そういうタイミングをいただいたんでしょうね。月例祭のたびに今清水先生が祭主として奉読してくださってる天王寺教会の三浦徳三郎先生のあの御教えね、あの御教えをね、私が少し短縮したというか、もう本当に要点だけをね、子供の看護師さんの時に使った色紙に書いてですね、神様にお供えしてた、あ、この人にあげようなと思って昨日それをあげたんですね。ご存知のように、その地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさが全然分かりますな、人間の欲が深すぎますとね、人並みの衣食住と人並みの住と、それがどんなにありがたいことか忘れすぎているというね、どんなに欲を書いてそれを我が物にしてみたところでありがたいという心を忘れている人間に幸せありませんという、そのね、まあ、申し訳ないんですけど、ちょっとこう色紙も小さいですから少し言葉も減らして、ね、私なりにねこう書いたものですね、それを昨日その方に差し上げましたらね、大変喜ばれましてね。そしてその村井さんがその時に私に教えてくれたんですけど、実はその方の息子さんがですね、まあ今遠くにおられるんですけど、こちらの方におられないんですけど、その人にですね、村井さんを通じてその徳三郎先生の見教えが渡ってるんだそうですね。でその息子さんは毎日それを読んでるんだそうです。でそれは私知らなかったんですね。で私はその息子さんに会ったこともないんですよ。一度だけここにその村井さんの娘さんと一緒に結婚された後に来たことがあるらしいんですけどね、一度だけ来たことがあるらしいんですよね。で私はいつそれが手に渡ったのかいうのを知らなかったんですけどね、その会ったこともないその村井さんの娘さんの婿さんがですね、三浦徳三郎先生のあの御教えを毎日読んでんだということを聞かされてね、私は驚きましたし、ありがたいなと思ったんですね。大変な今苦境に立たされてるんだそうでして、その人がそういうね御教えを心の支えにして日々生きておられるんだなということを思いましたね。この日々お参りするということは、そういうふうにですね、人が助かることにつながっていくという一つの実例として今日はお話をいたしました。どうぞ皆さんもこのね、毎日変わらないことを続けるということはね、まあ時にはね面倒くさくなったり大変になったりするかもわかりませんが、どうぞこのことに取り組んでいただいて、日々お参りするということはものすごい力になることだということね。それから教祖様は、その先ほどの二代金剛真人様のお父様にあたれる教祖様は、家で信心してますというのは信心の抜け始めであるとこうおっしゃってますね。先生最近もううちでしっかりご記念しておるからもう参らんのだよ人がいますけど、それは信心が抜け始めたんだということですね。どうぞ日々の参拝をしっかり取り組んで、一層自分も助かり周りの人も助かるおかげをいただいてほしいと願っております。今度の大祭もですね、そういう意味でお導きをする機会だと心得てね、神様ありがとうを人に渡してね、いいチャンスだと思うんですよね。その尊いご信心を人様にね 家族、身内、親戚、知り合いの人に伝える機会だと心得て、皆さんもね取り組んでくださいね。もうそして村井さんはもうそういうね、ご縁のある方を連れてこの大祭にも参られそうですね。皆さんもどうぞ取り組んでくださいね。はい、今日のようにありがとうございました。